皆さんこんにちは。京都から世界に音楽芸術の文化交差点、山村ゆかりのミュージックプラス、ご案内役の山村ゆかりです。毎月第一火曜のこの時間はピッコロフルート奏者の山村ゆかりが、時にはソロ、時にはゲストを招きして演奏とトークをお届けします。この番組は株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお送りいたします。はい、皆さん明けましておめでとうございます。2021年新年を迎えいたしました。昨年はね、新型インフルエンザコロナの影響で皆さんにとってもかつてない年をお過ごしになったのではないでしょうか。東京関東圏のね、感染拡大が心配ですね。さて、2021年最初の放送の今日は素敵なゲストをお招きいたしました。青によし音楽コンクール創設者、奥谷智子さんです。こんにちは。
こんにちは。
明けましておめでとうございます。
今日はありがとうございます。
今日お越しいただきありがとうございます。よろしくお願いします。なんか不思議な感じですね。なんかね、青によし奈良県のね、音楽コンクールの創設者で、私は生徒を送り込む方だからね、なんかすごい、いやなんかすごいですね。こう女性でこう設立しても、女性でって言い方がだいぶ古いですけど、いやなんか何年目になりますか、あのコンクールは。
去年はコロナの影響でちょっと1年お休みさせていただいたんですけども、はい、活動としてはもう9年目になりました。
長い。なんかすごい、はい、なんか最初はイカルガっていう名前、はい、で変えられたきっかけって何かあるんですか。
きっかけは第5回の時、2017年に変えたんですけども、うん、それまで私の生まれ育ちました奈良のイカルガ、法隆寺のあるイカルガでまた立ち上げてしてたんですけども、はい、そこからホールがやっぱりイカルガという冠があるとイカルガホールとかなってくるんで、
なるほど、
場所が年によって取れない年とかも都合によってあるんで、もうそれだったら奈良のコンクール
大きく取って、でもあそこいい、本当にいいホールですよね。
いいホールなんですよね。
私も昔あのモーツァルトのコンチェルトを演奏させてもらったことがあって、すごくいい印象があって、はい、緑に囲まれて
箱の中にありますけど、
すごいいいところですよね。でもその、何がきっかけでコンクールをこう設立してみようっていうことになられたきっかけっていうのがあるんでしょうか。
きっかけは私自身が5歳からピアノをやってまして、で山村先生みたいに音大とか憧れて留学とか、その時期あったんですけども、両親があんまりその音楽より、勉強でこう、一般大学をすごく進めてまして、家庭で。
ありがちや。
でも同志社大学、京都で6年間お世話になりまして、
お勉強してはってるね。
その間もやっぱり私は音楽ピアノ大好きっていうのがずっと思いはありまして、同志社女子大学横にあるんで、いいなと思って、私はどういう人生を歩むかなって、
ね、音楽部ありますもんね、
ありますよね。でそれから結婚して、ゼミの友達と同志社のことを結婚して、でその後に
行ってよかったじゃないですか。
あ、そうですね。もうそのために行ったみたいな、小学部ですけど、
すごい。
でその後シドニーに主人の転勤で行きまして、1年半住んで、でそこから帰ってきて、いろんなこう人生観とかが変わって、もう一度自分の大好きだったピアノを再開したいっていうので、30歳くらいですね、再開して。
なんか向こうの人本当楽しそうにアマチュアの方惹かれてますよ ね、今だったらほら、あの空港のピアノとかね、よくこう海外の番組でピアノとかって、物おじせずにすごく自分の世界で弾くでしょ、向こうの人って、なんかいいですよね。だから、奥谷さんもね、私の本、著書を読んでいただいたんですけど、うちの父もね、イタリアに出張した時に、お店でピアノを弾く人いませんか、弾きたい人いませんかって言ったのがきっかけで、何がピアノを習い始めたんですけど、大人になってもやっぱりそういうきっかけがある、
生まれるっていうのはいいですね。
そう、幸せ、なんか、プロにならなくても、音楽を弾く楽しみっていうのがあったらいいなっていうのはやっぱりありますよね。
そうですよね。音楽を通じてまた会話っていうかね、広がっていきますもんね。
それをこう広めていこうっていう感じ、その思いみたいなものを。
そうですね。で、自分たちみたいにそのアマチュアが、コンクール、アマチュアでも受けられるコンクール受けたりして、そこで創立する、一緒にした京都府立医大出たお医者さんなんですけど、京協の首席ファゴット奏者、元森康夫先生に習ってた、その杉原っていう、医師と一緒に立ち上げたんです。
ああ、そうですか。
アマチュアも輝ける、そういう 場を作れないかなと思って、
うん、あ、素晴らしい理念だと思います、
ありがとうございます。
いやいや、ではそしたらね、ちょっと楽曲を挟みまして後半にまたそのお話を聞かせていただきたいと思います。本日お届けしようと思っている曲は、ゴーベール作曲のシシリエンヌ、フランス生まれの作曲家で、ゴーベールというとほとんどのフルート奏者が必ず練習する教則本やたくさんの楽曲を、作曲したパリ国立ゴンゴフィンの教授だったゴーベールです。曲は、ゴーベールのシシリエンヌ、演奏は山村ゆかり、私のフルートと、ピエジンハンピのピアノでお届けします。お楽しみください。シシリエンヌという名前のように8分の6の、ね、波のようなリズムで、ね、美しい曲です。で、ね、私の本の、ね、ベルギーの下りにもマダム・ゴーベールという比較芸術史の先生の名前が出てくるんですけど、こうヨーロッパに住んでると、ね、本当にシューベルトさんとか言ってちょっと面白いんですけれども、さて、あの奥谷さん、
はい、
あの青によしのその音楽コンクールにはすごく面白い部門がたくさんあって、
あ、そうなんです。
すごいチャレンジコースとかパラリンコースとかあって、はい、私チャレンジコースすごくいいコースだなと思うんですけど、
ありがとうございます。やはりあのプロを目指す若手の支援っていうのも本当に大事だと思うんですけれども、うんうんうん、そちらは室内楽ですとか、うん、まあ、そういう機会を副賞として入れさせていただいてるんですけど、うんうん、それと別にまあ創設当初の思いのアマチュアの場っていうのをどんどん広げていきたいなというふうに思ってます、
うんうん、なんていうかこう年齢も関係なくて、はい、年数も関係なくて、でいや、で、音楽、ね、将来音楽を目指してる人もいれば、そうでない人もいて、でも、興味はあるんだけど、どうしたらいいかわからないって、はい、結構いらっしゃると思うんですよね。
そうなんですね。
で、進める側も、例えば、音楽高校とか音楽大学って、まあ、高校大学とかだと、なんとなく目的もはっきりしてきて、進めやすい。具はなってくると思うんです、もちろん欠けてくるものは大きくなってくると思うんですけど、はい、小中学生だったり、あと大学、大人で、 長いことやってるけど腕試しをしてみたいっていう人にはなかなかそういった部門のあるコンクールって本当になくて、
気軽に受けていただく、なんかコンクールというと敷居が高いようによく言われるんですけど、私なんか無理とか言って、
私なんかねちょっとねやる気出させるために使ったりとかしますけどね、
あの
いやみんな同じ年頃の子はね、こういう時にこんな顔してちゃんと頑張ってやってるんだよっていう意味で出てもらうこともあって、でもやっぱりね刺激になるんですよね。こうペースメーカーが個人レースだとなかなか分からなかったりするのが、同世代とか、はい、お兄さんお姉さんとかでこんな頑張ってる人がいるんだとかっていうのが、もちろん下の子もね、ちっちゃい子とかも、はい、言うとすごくこう励みになるみたいですね。
自分がこう研鑽を積んできたその音楽をみんなに聞いてもらって分かち合えるっていうんですかね、うん、そのアイディアを。
そうですよね。かといってね、私思ったのがすごくそのじゃあ誰でも受けれるからって言って、はい、まあ言ったらこうにぎやかしみたいなね、そんなんかなってちょっと半分思っちゃうとかもあるじゃないですか、はい、それがすごくみんなまとまった演奏をきちっとされていて、本当に教えてはる指導者側の気持ちになると、はい、あこういうところに出ていくからには最低限きちんとこういう演奏しなさいよっていう思いはちゃんと生徒さんには伝わっているような気がしますし、上位のね何人かはあの実力が認められれば本選にね、あの進めていただいたりとかっていう、いいコンクールだなってすごい公平ですしね、それってとてもなんかすごい、いやー、いろいろ考えはったなーって私なんか考えて、
ありがとうございます。
いいコンクールやなーって本当に思ってるんですけど、
コンクールっていう性質上どうしても結果が出てはくるんですけども、うんうん、その人との競争ではなくて、うんうん、その過程っていうんですかね、うん、そこに到達するまで
分かります、
自己鍛錬の
分かります、そうそうなのよ、
去年より今年とかね、
そうなんです。なんかね、はい、自己鍛錬とか言われてね、みんなええーとか思うかもしれへんやけども、結局それなんですよね、過程が本当に大事で、どんどん自分の演奏が変わっていく様子だったり、はい、考え方が変わるとかっていうのが一番の財産になるっていうか、
一つの曲をこう、ね、
掘り下げていくことによって、技術だけじゃなくて、はい、あこういう風に考えて音楽って作るんだっていう、それを知るいいきっかけ、
は
い、それが、あの高校だったり大学だったりプロになる人のためのものだけではなく、アマチュアでもあの何ていうかな、将来そういう職業に就かないかもしれないけれども、はい、正しい音楽の考え方ができればいいなって人に裾野が広がっていくといいなっていう、なんかすごく素敵な理念のコンクールだなと。これからどうですかね、今年の展望なんかは。
今年、まあ、去年はコロナでちょっと1年中止させていただいたんですけれども、来年このチャレンジコースをちょっと関西一円で広めていこうと思いまして、はい、京都もあの京都府京都市教育委員会からも購入いただいて、朝日堂楽器さんで、
あそうですか、はい、じゃあ丸田町の朝日堂さん楽器ですね、はい、盛り上げていきたいですね、
よろしくお願いします、お待ちしてます、
ありがとうございます、はい、はい、お話は尽きないのですが、お時間がやってまいりました、はい、来月の放送は第60回放送、この番組6年目に突入いたします。皆様本年もどうぞよろしくお願いいたします。この番組は株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお届けいたしました。また来月の第1回をこの時間にお会いいたしましょう。山村ゆかりのミュージックプラスでした。